皆さんおはようございます、今日は、エミシャ記念礼拝ですので、それにふさわしい聖書の箇所をと思いまして詩編の30編が開かれています。大体の詩編の、150まであるんですけれども、多くはですねダビデという人、王様ですけれども、この人が書かれたというふうに言われています。でその中で、今日の詩編30編もやはりダビデの詩というふうに書いてありますね。で内容としては、命の恵みというものを思い巡らして、そして賛美と感謝を神様に捧げよう、こういう内容になっています。詩とそして生とまた神様との関わりと大事なことが詰まった詩編の一節と一編となります。ここから特にエミシャ記念礼拝ということで、共に思い巡らして神様を天にある民と一緒に褒めたたえていく、そういう時を持っていきたいと思います。ということで、聖書をお開きの方はどうぞご一緒に声を出して読んでいただければと思いますけれども、今日の詩編の30編2節から4節を開いている方はご一緒に読んでスタートしていきたいと思います。どうぞ開いている方で結構ですので声を合わせて読んでみましょう。2節から4節いきます。せーの。主よ、あなたを崇めます。あなたは敵を喜ばせることなく私を引き上げてくださいました。私の神主よ、叫び求める私をあなたは癒してくださいました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ墓穴に下ることを免れさせ私に命を得させてくださいました。はい、こう書いてあります。この詩編30編は崇めますという賛美の言葉から始まるんですね。で同時にこのことでという感謝のその内容も話をしています。2節のところでは敵を喜ばせることなくと言って、敵から守ってくれた、敵をやっつけてくれた、そういうことですね。3節のところでは叫び求める私を癒してくださった、病やあるいはいろいろな弱さ痛みから助けてくれたということが書いてあるわけですね。実際ダビデの生涯を振り返ってみましても本当に波乱万丈の歩みですね。そして前の王様から命を狙われたりとか、体を壊したりとか、そういうこともあったはずですね。まさに現実的にこの人生を歩んでいく中で神様がいろいろ助けてくださった、そういうことに関してもダビデは感謝を捧げて、そして賛美と感謝を神様に捧げているわけです。と同時にですね、もっと大きな救い、もっと大きな恵みというものもここでは語られています。それが4節なわけですね。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ墓穴に下ることを免れさせ私に命を得させてくださいました、こういうふうに書いてあります。これは単に私たちの病気が治ったとかですね、敵から守られたとか、そういうことにとどまらないで、もっと大きな救い、黄泉から引き上げ命を得させてくれた、墓穴に下ることを逃れさせてくれた、こういうことが書いてあるわけです。ここで出てくる墓穴という言葉がありますけれども、これはですね、単に墓穴っていうだけじゃなくて、一般にですね深い穴のことを示す言葉なんですね。ですからイメージとしてはもう真っ暗な下にずっと続いていくようなそういう穴、そういうイメージです。どちらかといえば単なる墓というよりは、ここで出てくる黄泉という言葉が出てきますけど、そっちに近い、そういうイメージの言葉なんですね。で黄泉っていう言葉も聖書の中でよく出てきますけれども、私たちが、一般的にイメージするような地獄とはちょっとイメージの違うものであります。黄泉はですね、一般的に聖書の中で出てくる通常の使われ方だと、死んだ人が一旦そこにいる場所というふうなイメージがあります。で日本のその地獄のイメージですと、なんか鬼がすごい熱そうなところにぶち込まれたりとかですね、そういうイメージがあるかと思いますけれども、ちょっとそういうのとは違うわけですね。ですけれども、もしその深い深い暗い暗い穴、そこに私たちが落とされて、そして打ち捨てられるのだとしたら、まさにそれは聖書の教えている滅びであるわけですね。そういうことをここでは言っているわけです。しかしそこから神様は免れさせ命を与えてくれた、引き上げてくれた、こういうことをここで語っているわけです。 ダビデはですね、イエス様が生まれるより何百年も前の人なんですけれども、ダビデも預言者であるわけですから、ここで語っていることはイエス・キリストによって私たちがただ捨て置かれるのではなくて、そこから引き上げられ命を与えられるんだ、そういう約束について語っているんですね。それについて新約聖書の方でも書いてあることがありますので、ちょっとそこを見てみたいと思います。今のところに何か挟んでおいてですね、聖書のずっと後ろの方、新約聖書の216ページを開けてみたいと思います。聖書のだいぶ後ろの方ですね、216ページ、後ろにある新約聖書の216ページ、使徒言行録2章29節から32節というところを見てみたいと思います。216ページの上の段の終わりですね、29節と兄弟たちと書いてあるところから下の段の32節までを今一緒に読んでみたいと思います。開けている方で結構ですので、どうぞ読んでみてください。いきます、せーの。兄弟たち、先祖ダビデについては彼は死んで葬られ、その墓は今でも私たちのところにあるとはっきり言えます。ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人をその王座に就かせると神がはっきりと誓ってくださったことを知っていました。そしてキリストの復活について前もって知り、彼は黄泉に捨てておかれず、その体は朽ち果てることがないと語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。はい、こう書いてあります。ダビデは先ほども言いましたけれども、イエス様よりずっとずっと前の人物です。ですけれども、やがてそういう救い主が来るということを神様によって表されていた人であるわけですね。そしてイエス様の復活をはるかに仰ぎ見ていたということがここからわかります。ダビデはですね、この地上にあってそれを見ることはなかったけれども、でも信仰の目によってやがて救い主が来る、永遠の命を与える方が来るということを望んで見ていたわけですね。でダビデの時ですらこれですけれども、今の私たちはどうかということを考えてみますと、私たちはですね、もっと確かなはっきりとした約束を与えられているわけですね。それはもうイエス様がこの地上に来られて私たちに命の約束をしていかれたからですね。これは開く必要はありませんけれども、おそらく聖書の中で一番有名な箇所はヨハネ3章16節というところだと思います。神様はその一人子をお与えになったほどに、イエス・キリストを与えたほどに私たちを愛された、一人子をイエス様を信じる人が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、こう聖書の中で約束しているわけですね。イエス・キリストを信じる者は一人も滅びない、永遠の命を得るのだ、これが聖書に書かれてある希望であり、そして単なる希望じゃなくて事実としての約束であるということがここからわかると思います。さあ、私はですね、いつもこの永眠者記念礼拝になりますと同じことを言っているんですけれども、この永眠者という言葉ですね、これを私たちは誤解してはいけないということです。永眠者というと、まあ普通の言葉のイメージとしては、もう永久のね、永遠の眠りにつきました、バイバイっていう、そういうイメージがありますけれども、そうではないということですね。私たちは永遠の命の希望を知っている、その約束を信じて歩んでいるものであるわけですから、永眠者という時にそれはさよなら、黄泉にて永遠に眠りなさいということではなくて、必ず復活の命が与えられているという希望に生きるものであるということですね。永眠者というのは永遠に眠り続けるものではなくて、永遠の命に生きる時に向けてひとときの眠りについたものである、こういう理解を私たちはするべきですね。永眠者は死んだものではない、生きているものである、このことを私たちはもう一度聖書の約束から確認をしていきたいというふうに思うわけです。さあ、その上でもう一つダビデはですね、喜びと感謝を捧げています。その大事なポイントを続けて見ていきたいと思います。また詩編の30編に戻ってきまして、今度はですね、5節6節を読みたいと思います。再び詩編30編に戻っていきたいと思います。 旧約聖書の860ページですね、ご一緒に5節6節を読んでみたいと思います。いきます。せーの。主の慈しみに生きる人々よ、主に賛美の歌を歌い、聖なる御名を唱え、感謝を捧げよ。ひととき、お怒りになっても、命を得させることを御旨としてくださる。泣きながら夜を過ごす人にも、喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださる。はい、こう書いてあります。ここでもダビデは賛美を捧げていますね。そして同時に、その大切な理由を語っています。神様はひととき、お怒りになっても、命を得させることを御旨としてくださる。これが神様であるということがここに書いてあるわけですね。一回お怒りになっても、ひとときお怒りになることがあっても、命を得させることを御旨としてくださる、御心としてくださるということが書いてあります。神様も怒ることがあります。で、まあ、それはですね、何か気温が暑くてイライラしたからとか、そういうことではないわけですよね。また何か急に不合理なことで腹が立ったので怒ったとか、まあ、そういう小さい怒りではないわけですね。神様がお怒りになるっていうのはどういう時かというふうに言いますと、それは私たちの罪に対して怒るわけですね。私たちの不信仰であったり、私たちの持っている罪であったり、そのことに対して怒る方であります。で、なんでそうかと言いましたら、それは神様が正しい方だからですね。神様は正しい方です。ですから、正しいことは正しいとし、また悪いこと、罪は罪とされる方です。それはですね、私たちは同意できるわけですね。なぜなら、私たちも正しいことは正しいとされるべきだと思っていますし、もし悪人が栄えているとしたら、それを見るにつけてイラッとするわけですね。何か誰かがこれをフェアにしてくれないだろうかというふうに思うわけです。まあ、しかし一方で、私たちは自分のことをそんなに悪いと思っていないわけですから、なかなかそれが自分のことだというふうには考えないわけですね。自分のことは棚にあげちゃって、悪いやつがもっと悪いって裁かれりゃいいのにというふうに思っちゃうところがあるわけですけれども、でも聖書にははっきりと書いてあります。一人も正しいものはいない、誰でも罪があるんだというふうに語っているわけですね。まあ、そうしますと、私たちが滅びないで天国に入るためにはどうしたって許されなければいけません。罪があったならば、正しいものとして正しい天の御国に行くことはできないわけですね。じゃあイエス様はどうされたか。ひととき怒ってもそのままにしておく方じゃないんですね、神様は。でも正しいことは正しくなきゃいけない。そこでイエス様を十字架にかけられたわけです。神様の怒りの下るところなんだ。ある先生が十字架のことをそういうふうに言っていました。十字架とは何ですか。神様の怒りが下るところです。イエス様が十字架にかかったのは、私たちが怒られるべきことを全て代わりに怒られるためですね。それは積もり重なって、あと本当に無残な十字架の死に至るほどのものであるということを聖書は教えているわけですね。神様は正しい方ですから、どうしても悪いことは起こらなければいけない。でも同時に、神様の怒りを私たちが本当に受けたならば、それは滅びなければいけない。そこで神様は私たちを愛する上に、愛するゆえにイエス様を十字架にかけられたわけです。また今のところに何か挟んでおいてですね、新約聖書の今度は445ページを開いてみたいと思います。ずっと後ろの方ですね、ずっと後ろの方の445ページ、ほとんど聖書の最後の方です。ヨハネの手紙1というのがあります。ヨハネの手紙1の4章10節というところを読みたいと思います。445ページ下の段のちょうど真ん中あたりになります。第一ヨハネの手紙4章の10節を開いた方はご一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります、はい、神様は私たちを愛している。だから正しいことを正しいとするときに、私たちを滅ぼすのではなくて、代わりに御子イエスを使わしたんだ、こう はっきりと語ってくれているわけですね。実際に私たちが滅びるとするならば、それは本当に恐ろしいことですね。十字架の死というのは本当に恐ろしいものです。特にその中でも一番恐ろしいことは何でしょうか。それは墓穴に下ること、黄泉に下ることと同じことです。つまり虚しく孤独に打ち捨てられることであるわけですね。ちょっと行ったり来たりですいませんが、また詩篇30編戻りましょう。今度は7節8節を一緒に読んでみたいと思います。ここにイエス様が十字架で一番つらかったことが書いてあります。30編の7節8節を一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。平穏な時には申しました、私は常しえに揺らぐことがないと。主よ、あなたが御胸によって砦の山に立たせてくださったからです。しかし御顔を隠されると私はたちまち恐怖に陥りました。はい、イエス様はですね、正しい方で、神様といつも共にある方ですね。神が人となられた方であります。ところがですね、そのイエス様が十字架にかかった時に、十字架にかけられた苦痛よりももっと一番恐ろしいことがありました。それは何かというと、神様に見捨てられるということです。イエス様はですね、十字架でこういう一言を言っています。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったんですか。これの意味はですね、いろいろあるんです。ですけれども、そんなに詳しく解説すると時間がなくなりますのでしませんけれども、ここで一つ確かなことは、文字通りそのままの意味としてもイエス様は言っているわけですね。イエス様は十字架で何を味わったか、それはひどい痛み、ひどい罰され方、人の裏切りであったり、そういうものもあったけども、何よりも恐ろしいのは、ずっと神様と一緒に歩んできた最も正しい方であるのに捨てられるということですね。神様に見捨てられるということです。ずっと神様と共に歩んできているけれども、その時だけ、一番辛い時だけ見捨てて捨てられるということをイエス様は味わうわけですね。それが私たちが罪の先に行き着く滅びであるということですね。十字架というのは本当に恐ろしいものです。一番神様に従った人が最も惨めな死に方をする、それがイエス・キリストの十字架ですね。それは私たちにどんな罪があっても、それを罰せられることなく許されるための代わりの死である、滅びであるということが聖書には書いてあるわけです。だから私たちは喜び感謝を捧げなさい、この詩編はそう歌っているわけですね。あなたたちはもう裁かれることがない、もう怒られることがない、本当に罪があったとしてももうそれが裁かれることはないのだ。イエス・キリストを信じる者は代わりにそれを受けられているのだから、あなたたちは全く清いもの、全く罪のない、素晴らしく正しいものとして天国に入れられるのだ。これが聖書の約束であります。だからこそ私たちは今どのように神様に応答するべきでしょうか。それを最後に短くお話して終わりたいと思います。詩編30編の9節10節を読みたいと思います。9、10を一緒に読みます。いきます、せーの。主よ、私はあなたを呼びます。主に憐れみを乞います。私が死んで墓に下ることに何の益があるでしょう。塵があなたに感謝を捧げ、あなたの誠を告げ知らせるでしょうか。はい、こう書いてあります。これはですね、単に私たちを死なさないようにしてくださいと言っているわけではないわけですね。誰でも人は死にますから、それを免れることはありません。しかしここで墓に下ることに何の益がありましょうか、そこから免れさせてくださいと言っているのは、一番最初に説明した意味ですね。私たちを滅びに打ち捨てるのではない、そうではなくて私たちを生かしてください、それはあなたに感謝を捧げあなたを賛美するためです、こういうふうに言っているわけです。私たちになぜ命があるのでしょうか、私たちはなぜ生かされているのでしょうか、なぜ私たちは今生きているのでしょうか。それはただ自分勝手好きなように生きるために神様は私たちに命を与えているわけではない、私たちのために十字架にかかるわけではない、救われるために救っているのではない、そうではなくて与えられた命を喜びと感謝と賛美と神様に捧げるために 今この地にあるのだ、その喜びを明かしするために、その栄光を表すためにこの地に生きているのだ、そのことをここでもう一度私たちは思い知るべきです。またそれは今ここにいる私たち地上に生かされているものだけにとどまることではありません。五節のところにこういうふうに書いてありましたね。主の慈しみに生きる人々よ、主に賛美の歌を歌い、聖なる皆を唱え、感謝を捧げよ。主の慈しみに生きる人々とは誰ですか？ここにいる皆さんはもちろんそうですね。ここで命を与えられて神様を礼拝しています。しかしそれだけではない、すでに天にある神の民も主を賛美し礼拝しているわけですね。そこに生きている民があるわけです。天で生きる人、地で生きる人、どちらにもその命には神様を褒めたたえるという意味がある。だから私たちは天にあっても地にあっても共に主を賛美するのだ、礼拝するのだ、このことを最後に覚えたいと思います。今日は移民者記念礼拝ですね。だからこのメッセージなわけですけれども、移民者記念礼拝というときに、単なる追悼のような、ね、礼拝だというふうに思ってはもったいないと思いますね。全くそうではない。そうではなくて、私たちは天にいる民と共にこの地にあって主を礼拝するのだ、これが本当の移民者礼拝の記念礼拝の意味ですね。私たちは天にある民と今ここにいる民と共にそれぞれの場所に生かされていて、その意味は切れちゃった。その意味は何なのかといえば、それは主を喜び、主に感謝を捧げ賛美をするためである、そのことをもう一度覚えたいと思います。ここにいる私たちもやがて天の民と再会しますね。もっと言ったら合流しますと言った方がいいかもしれません。その時に至るまでこの地にあってはこの地にあって、私たちは力の限り生き、そして主を褒めたたえ主に感謝を捧げます。そして天にあっては天の民と合流し、また主を褒めたたえ主に感謝を捧げます。なんという希望に満ちたことでしょうか。この希望に私たちは心を止め、また喜びを持って主を褒めたたえていきたいというふうに思います。さあ、ではいつものように御言葉を思い巡らし、神様に応答して祈る時を持ちたいと思います。特に今日は移民者記念礼拝ですから、それぞれすでに天にある民のことを思い巡らし、今私たちは共に礼拝しているんだ、そのことをもう一度味わい、神様を褒めたたえ応答する祈りをしていきたいと思います。イエス・キリストは私たちのために命と愛を与えてくださった。そしてそれは確かな約束で、私たちは天につながる道を歩んでいるのだ、そのことを覚えて希望を喜び、神様に賛美と栄光を返していきましょう。ではしばらくそれぞれ総額に合わせて自由に応答の祈りを祈ってください。祈りましょう。祈ります。神はその一人をお与えになったほどによう愛された。一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。愛する主よ、私たちにこの命の約束を与えてくださっていますことを心から感謝いたします。主よ、私たちはこの地上にあってもまた天にあってもあなたを賛美し礼拝します。どうぞこの礼拝をあなたが受け取ってください。私たちは天の万軍に合わせ、天の民に合わせ、今あなたを賛美し礼拝します。どうぞこの礼拝の喜びを あなたが与えてくださっていることを改めてまた感謝し、これを捧げるものとならせてください。どうぞこの地上に残された私たちの歩みを豊かに祝福してくださって、この地にあってあなたを賛美し喜び歩むものとしてください。そして天で合流するとき、また共に手を携え、あなたを喜び祝うことができますように、主どうぞ私たちを顧みてください。お一人お一人の応答の祈りに合わせます。感謝し委ねて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。